2023年7月6日木曜日、時刻は午前8時5分を過ぎたところですが、老子を読みたいと思います。この昨日24章でしたね。21章の後に24章が来てるということで、白書老子の方はですから24章でしたけれども、ですからその次ですね、これもやっぱり読みたいと思いますね。第22章、絹に書かれた白書老子小池先生の訳ですね。こうなってますね。第22章、曲がっていれば命を全うし、歪んでいればまっすぐになり、くぼんでいれば水をたたえ、破れれば新しくなる。少なければ得、多ければ惑う。それで商人は一を取り、天下の長となる。自らは示さないので明らかであり、自らは現れないので明白である。自らは起こらないので功績があり、高ぶろうとしないので長続きできる。そもそも争うことがない。だからこれと争うことのできるものはいない。いにしえの曲がっていて全うするという言葉はどうして単なることわざに過ぎないであろうか。まことに生命を全うして万物の根源に帰ることなのであるとなっておりますね。これ一部この間出てきてましたよね。確かにこれは24章にもある部分がここに重なってるんですよね。自らは示さないのでという、この22章もいいですね。この出だしですよね。曲がっていれば、曲がっていれば命を全うし、曲がっていればに宙がついてますね。曲がる、これは屈曲する、身をかがめるの意味となってますね。身をかがめる意味で、別の文献には樹木が歪んだ方向に曲がるというふうなことで、屈曲の意味は持たないけれども、これは方向、屈曲っていうよりも樹木が歪んだ方向に曲がるという、他の文献にはそういう使い方をしてるということですね。曲がる、身をかがめる。曲がっていれば命を全うし、歪んでいればまっすぐになり、くぼんでいれば水をたたえ、破れれば新しくなる。少なければ得、損得の得ですね。この場合は少なければ得、多ければ惑う、惑わされる、惑う。 それで商人は一、漢数字の一を取り、天下の長となる。自らは示さないので明らかであり、自らは現れないので明白である。自らは誇らないので功績があり、高ぶろうとはしないので長続きできる。そもそも争うということがない。だからこれと争うことのできるものはいない。いにしえの曲がっていて全うするという言葉はどうして単なることわざに過ぎないであろうか。まことに生命を全うして万物の根源に帰ることなのである。なるほど。ただこの部分ですね、生命を全うして万物の根源に帰る、この解釈には諸説あるということですね。小池先生は今これを復帰するの帰るという意味に捉えたということです。まあね、2500年前にいにしえの、その段階でいにしえのという言葉が出てくるわけですから、はあと思いますよね。曲がっていれば、曲がっていれば、身をかがめれば、命を全うし、歪んでいれば、まっすぐになり、歪んでいれば、まっすぐになり、歪んでいれば、まっすぐになり、役中のところに器をの曲げて物を受けるようにする形にかたどるというのもあるから、歪んでいればまっすぐになる。なんか陶器を作る時のちょっとこう、なるほどね、歪んでいればまっすぐになり、曲がっていれば、身をかがめていれば、命を全うし、歪んでいれば、陶器の作る過程、歪んでいるけれどもその内回る中でまっすぐになると。歪んでいればまっすぐになり、くぼんでいれば水をたたえ、ああこれがいいですね、くぼんでいれば、くぼんでいれば水をたたえ、破れれば新しくなる。曲がっていれば命を全うし、歪んでいればまっすぐになり、くぼんでいれば水をたたえ、破れれば新しくなる。少なければ得、多ければ惑う。確かに。それで商人は一を取り、天下の長となる。自らは示さないので明らかである。自らは現れないので明白である。自らは誇らないので功績があり、 高ぶろうとはしないので、長続きできる。そもそも争うということがない。だからこれと争うことのできるものはいない。無空の境地といいますかね、古の曲がっていて全うするという言葉はどうして単なることわざに過ぎないであろうか。まことに生命を全うして万物の根源に帰ることなのである。曲がっていて全うする、曲がっていて全うするという言葉は、いて全うする、曲がっているから命を全うして万物の根源に帰ること、曲がっていて全うする、ね、またもう一度読んだらまた何か 思うところがあるでしょうか。といったところで、老子、白書老子、小池さんの訳、第22章でした。以上です。